ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、また他の方も、おはようございます。今日朝の光をですね、受けまして、録画をしようとしております。人間にとって家の中に閉じこもってるってことは非常に健康に良くないんですよね。朝必ず太陽の光を浴びて、それでできれば風を感じて朝を迎えるっていうことで、これはもう科学的にも非常に健康にいいというふうに言われております。また、歴史的に、もしくは都市計画上はですね、東京ガスの一例なんですけども、都市というのは、おおよそ西に発展するという原則がありまして、まあ、東京も東京駅から中央線というのが、ずっと新宿を通って三鷹八王子の方に伸びてますけども、これも西に伸びてますね。もちろん、今はもうすでに東京を中心に、四方八方に伸びてますけども、もともとは中央線が先にできたんですね。これはなぜかって言いますと、都市は西に発展するという原則に沿ってます。で、西に発展するのは昔は徒歩で動きましたから、で西にいる人は朝仕事に行くときに東から昇る太陽に向かって歩くということで、人間は本能的にそうしたいということで、まあ都市のいろいろな研究にはそう書いてあります。まあ必ずしもそうじゃないところあるんですけどね。まあそれが多いという。で、今日は、和やかな話で。いや、実はね、NHK の嘘をね、こう、僕やってると、絶対にやらなきゃいけないと思ってるんですよ。もう血圧が高くて心配してる人とか、コレステロールが200なのに、それを下げようとしてたりね、不健康な方に行こうとしてるっていう人が多いので、まあ、かわいそうにと思ってですね、どうしても書かなきゃいけないんですが、やはり、人の嘘とかね、そういう NHK の嘘とか、参政党の嘘とか、なんか、そう嫌なこと書くのって気が僕もめいるんですね。ですから、まあいいことも時々書きたくなるんですね。で、今日は本当に心に染みる話を少ししたいと思いまして、まあ皆さんも、人生を明るく生活するために、幸福に生活するためには、できるだけ不幸な話に接しないで、幸福な話に接してるっていうことが自分も幸福にしますね。まあそういう意味の一番、直接的な効果は、まあ昔から日本は言霊と言うんですけど、口に出すと不幸なことは、その本当に不幸になる。僕は本当にそう思います。長い人生でいろんな人を見たり、自分自身も考えたらですね、常に幸福なことを口に出すと。口に出すのはね、頭の中でぼんやり思っているよりかもっと強烈ですね。ですから皆さんもぜひ、口に出すときは、相手の批判をしたり、僕はもうしょうがなく仕事上批判してますけどね。本当は批判しなくてもいいかもしれません。心に染みる話を少ししたいと思います。まあ、いわゆる心を染みる話っても最初はちょっとそうなんですけども、必ずしも一般的に言う心に染みる話ではないんで。第1回は日本語がもたらすもので、少女のお辞儀っていうことなんですが、少女のお辞儀がなんで日本語をもたらすのかっていうことは、実は比較言語学の研究が進みまして、もともとはですね、大体世界の言語っていうのは、言語学で言うと7000種類もあるんですよ。すごいありますよね。まあ、もともともともちろん日本のように、まあ、1億人も住んでて日本語がほとんどだっていう国もありますけど、僕が大学の先生の時に、よく文部省の用事で、東南アジアなんかに、まあ、指導って言ったら本当失礼なんですけど、まあ、指導に行ってたんですね。まあ、インドネシアに行った時に、インドネシア の大学の試験、をちょっと、まあ、検討したっていうか、インドネシアの人と一緒にどういうふうにするかっていう検討したことがあるんですね。まあ、文部省は一応東南アジアなんかは、日本の大学教育をこう浸透させるっていうか、まあ、向こうはやっぱりまだ発展途上ですから。まあ、僕が特に大学の先生の時は発展途上でしたから。まあ、大学の先生もこれどうしてこの国をちゃんとしようかっていうことでいつも悩んでましたんでね。日本から行って、まあ、指導というのはちょっと失礼なんですけど、まあ、実質的には指導だったんですね。で、その時に知ったんですけども、インドネシアの大学の入学試験は、インドネシアの言語が、インドネシアの国内の言語が260あるって言うんですよ。そうすると、高校生ね、高校卒業した人に均等に大学の試験を受けさせるっていうと、260の言語を使った問題を作っといて、それで、やんなきゃいけない。大変なんです。実際は260できないんです。今のところいくつでやってますって話をしてですね、びっくりしたんですけど。まあ、インドネシア1カ国だけで260言語がありますから、まあそういう意味では世界で7000言語あるって言っても、それほどおかしくはないんですね。 それで、その7000言語のうち、もうほんの最近まで、30年ぐらい前まではですね、日本語はレベルの低い言語、しかも親類がないと、系統がないということで、非常にこう奇妙な言語だというふうに言われておりまして、まあ、いわば一段低く見られてたんですね。比較言語学でも、まあ、日本語は難しいってこともありまして、あまり真剣には研究されてなかったっていうのが本当なんですね。ところが AI が出てきまして、 IT って言ってもいいんですけども、例えば今、英語で AI で喋っても、日本語で喋っても、英語で喋れば向こうが英語で喋ってくるし、日本語で喋れば向こうが日本語で喋ってくると、向こうはコンピューターですね。まあそういうことになりまして、コンピューターが、日本語をマスターしなきゃなんなくなったんですよ。ところがね、これがものすごく今でも苦戦してるんですね。音と訓の読み方でも苦労しまして、同音異義語も苦労して、ものすごい苦労してるわけですね。それで、こう、日本語ってのはもうダメなんじゃないかと。ダメな言語でもう無視した方がいいんじゃないかっていうのが、一時30年ぐらい前までは、言語学分野で言われてたことあるんですよ。ところがね、まあ、ある先生が非常に優秀だったってこともあるんですけども、実はね、日本語だけが進化した言語だということになったんですね。それはこのブログでも言いましたけども、例えば英語と日本語と比べますと、英語っていうのは自分の意思を相手に伝える、つまりコミュニケーションの手段として使うわけですね。I am a boy。 いや、見れば自分が少年だってことは相手にわかるだろうけど、一応 I am a boy。 I も入れる、主語も入れる、であると断定的に言う、a boy と少年であると言うっていう、まあこういうやつですね。ところが日本語はですね、主語もほとんどない。まあもちろん主語はあるんですけど使わない。それから述語もですね、文章の終わりの方に来るんで何だかわからない。見れば少年でわかるときは見れば少年というのは言わない。ということでですね、何を言おうとしてるのかわからない言語であるというふうに言われてたんですよ。ところが実はね、コンピューターの方も進みますとね、どうも言語というのはコミュニケーションだけをやるという英語タイプの言語は野蛮であるって逆転しちゃってですね、日本語の研究が進んできました。その結果、日本語はですね、何を相手に伝えるかっつったら、英語みたいに自分の意思を相手に伝えるんじゃなくて、相手と自分の間の空間ですね。まだ未知の空間、合意されてないとか、認識が違うとか、感情が違うとか、そういうことを埋めるためのもんだと。だから合意を形成するための言語だと。この場合、ちょっと間違っちゃいけないのは、この場合の合意っていうのは、お互いに意見が違うやつを合意するんじゃないんですよ。普通、合意って言うとどうしてもそうなっちゃうんですけど、そうじゃなくて、あなたはこう思ってますね。私はこう思ってますね。それ違っててもいいんですね。お互いに相互理解って言いますか。そういうことを完璧にするため。もしくは、もう一個、比較言語学の先生方が日本語で勉強してびっくりしたのは、日本語は敬語がありますね。男性と女性の言葉遣いが違いますね。これ全部ですね、意味がないと思ってたわけですよ。そんな無駄なもんだと思ってたけど違うと。つまり、感情も同時に伝えるんですね。例えば、女性だったらこれしたらどうです。ちょっと女性の言葉ちょっと思い浮かばないんですけど、女性の言葉と男性の言葉と明らかに違いますね。それは、女性と男性とが考えてることが違うので、事実の他に考えてることが違うことも一緒に伝えるっていう。一緒に伝える。それがやはり風の音がビュービューとかヒューヒューとかシャーシャーとかね。それから、虫の音がスイッチョンとか、GG とかね。そういうふうにこう、いっぱいやる。それから、僕はこの前は比較言語学の勉強してて一つ分かったのは、道路に立ってる時に、車のタイヤの音。これ結構ね、アメリカ人と日本人と聞こえ方が違うんですよ。これ私テレビ出てる時ね、外に出て道路のところで録音することあったんですね。録画するテレビね。そうするとね、すごく音声の人がね、なんかやってるんですよ。一回聞いたことあるんですよ。何やってんですか？そしたら、普通にやっちゃうとね、道路のタイヤの音がすごく大きく入っちゃうらしいですね。それを日本人が耳で聞くような感じにマイクに入れなきゃいけない。そうしないと、道路でやると、もう自動車のタイヤの音ばっかが大きくて、全然違和感がありますって言うんです。ところがね、さらにあってですね、日本人とアメリカ人と、道路のタイヤの音の聞こえ方も違うんです。ええ、それで、ああ、なるほどな。人間の耳っていうのはすごい高級だな、っていうふうに思ったことありますね。で、まあ、比較言語化はそういうもんなんですが、最近非常にだから AI の発達もあってですね、比較言語学の研究が進んで、日本語が全部見直されてる。 その一番大きなものがですね、実は児童教育に展開してるんですよ。子供にですね、日本語を勉強させると、自分勝手な子供が少なくなるんです。それから例えば多動性とかですね、そういったまあ、今言われる子供のいろんな発達の障害ですね、そういったものも俄然と少なくなる。で、協調性が高くなって、そして相手の考えてることも分かるようになる。つまり、日本語っていうのが、相互の理解を進めるための言語であって、自分はこうしたいとか、こういうことじゃないんで、それがね、子供たちに直接影響があるって言うんですね。それのきっかけになった一つが、ここに書いた、実は、横断歩道で頭を下げる子供たちっていうやつですね。これがね、比較言語学のところで非常に大きな話題になったんですよ。二つ話題になったんですね。一つは日本は、子供を小学校にやるときに親がついていかないと。まあ子供たちはちょっと二人連れたりなんかすることあるんですけどね。一人でも行ってると。いや、小学校に子供が一人いると危ないと。誘拐されちゃうんじゃないかということで、特にまあ西洋の国家ではね、親がついて行ったりするんですよ。ところが日本は平気で子供が一人で小学校に行くと、ほとんどトラブルが起こらない。ほとんど起こらないんですよ。それからこういう横断歩道で渡ったり交通の規則ですね。非常に子供がよく守ると。特にこの子供が自分が横断歩道を渡った後、そこを待ってた自動車の運転手に対して頭を下げてお礼をすると。これがね、ものすごく外国の人にショックを与えたんですよ。なんだこれはと。それで調べたら、これは言語だというふうになってですね。もちろん違う、論文もあるんですよ。違う論文もあるんだけど、まあ日本人の道徳とか日本文明とかそうあるんだけど、比較言語学の分野、言語学の分野ではこれね、言語の影響が非常に大きいということになりまして、僕がちょっと知ってるのはスウェーデンとスイスだったかな。なんかで、もう具体的にですね、こういう教育やってるんですよ。それで、日本語を学ばせると、子供たちが協調性が良くなり、子供たち特有のそういう自分だけがっつって頑張る騒がしい子供たちが少なくなり、かつ道路とかそういうところでのですね、公衆衛生なんかをちゃんと守るようになるっていうところまではどうも言ってるようですね。それから子供を小学校に通わせるときに、要するに日本はもう圧倒的に事故が少ないんですよ。もう全然ないんですね。ところがもう欧米は非常に多いんですよ。多いと、非常に多いと、ほとんどないっていうのとは差があるんで、それで、これは調べたわけですね。また、言語学の方でも調べてるし、それからいろんな安全面でも調べてるんですけども、実は日本はですね、僕らは日本人だからあまりそういう感覚がないんですけど、確かに言われればそうで、地域でコンセンサスがあるんです。と言ってるんです。ヨーロッパの方で。日本は、小学校の周りに、地域のコンセンサスがあるって言うんですよ。まあ、確かにそう言われればそうなんです。例えば、もう自動的に小学校の周りの大人は、小学生を守らなきゃいけないというね、コンセンサスがある。それはね、日本語でお互いに確認するらしいんですよ。いや、確認するというか、この頃子供たちがね、あそこ危ないわね、とかね。やっぱり私たちもちょっとあそこの交通整理行かなきゃね、とかね。そういうような日常的な会話のうちで、その会話が大切だって言うんですね。会話をしてるうちに、その地域で、別に警察が来て、お前らこうしろってないんですよ。自動的に日本語を使うことによって、日常的な話しますよね。世間話を。その世間話の中に、その子供を守らなきゃいけない。という話が入って、地域全体がそういう雰囲気があるらしいんですよ。僕もね、そう言われてみればそうかなと思いましたけど、アメリカ人、それはアメリカ人から聞いたのやつなんですけど、アメリカ人はびっくりしちゃったわけですね。あれ？なんで子供が無事に歩いてんだろうか。そうすると分かんない。見えないですね。雰囲気だから。地域の雰囲気だから。ところがよくよく見るとなんか旗振ってるおじさんがいるとかね。それから自動車の走り方も違うとかね。それずっと見てると、どうも小学校の周りの地域は、その小学生を守らなきゃいけないというコンセンサスを作ってる。それは主に日本語だというふうに言われておりまして。で、この小学生がですね、自分たちが横断歩道を渡るのに待ってくれた運転手にお辞儀をしているというこの写真はね、ヨーロッパでショックを与えたんです。え？こんなことを子供がわかるの？っていうことなんですね。それで、まあ今日は心に染みますよ、これ。日本語がもたらすもの。ね、少女のお辞儀。 なぜ日本では子供が礼儀正しくて安全な毎日を送っているのか。もう全然子供の誘拐数とか全然違うんですよ。桁が違うんですよね。だって地域で子供を守る。守られた子供の方もそれで傲慢になることなく、もっと謙虚になる。そういう日本のソサエティ。これはまあ日本語と、それから日本語の、まあね、皆さん文句言う人いますよ。特に左翼の人、僕の嫌いな左翼の人なんかね、個人の尊厳だとか言ってるけど、この世の中は個人と社会、家族、この三つで成り立ってるんですよ。別にね、何も溶け出してこんなことやる必要ないんですよ。個人も大切。だけど家族も大切。地域も大切なんですよ。みんな大切なんです。それを調和させてるのが、まあ一つのあれとして、言語、日本語であり、かつまあ僕なんか見るところ、やっぱり日本文明、このブログで一生懸命言ってますけど、日本文明ですね。縄文時代は1万5000年も戦争がなかった。神様はアマテラス大神っていう女性の神様だ。それから家族もしっかりして、おじいちゃんおばあちゃんの写真も飾ってある。みんな子供を大切にして結婚して子供ができたら夫婦は子供のいる前ではキスしない。そういうふうに子供中心の家庭っていうのを作る。つまり祖先と子孫はちゃんと自分たちと一緒なんだっていうね。そういう日本の文化ですね。それからこれ尾形さんがよく言ってますけども、日本っていうのは階級制がないんですよ。天皇陛下の次がね、もう国民なんです。で、天皇陛下の次に大臣がいるじゃないかとかね、将軍がいるじゃないかとか、大名がいるじゃないかとか、これスタッフなんですよ。日本人はですね、直系は天皇陛下、国民なんです。それでこの横にですね、昔だったら殿様とか、ね、将軍だとか、今だったら大臣とかいるんですけど、これはね、スタッフなんです。だから、みんな死ぬときは天皇陛下万歳って死ぬのはね、自分の上には天皇陛下しかいないんです。天皇陛下も今度我々見るときには、民のかまどは賑わいにけりと、こういうわけですね。この階層のない社会、それにマッチした日本語っていうのができた、まあ、いうことですね。だから今日は、我々はこの小学生の子供がね、泊まってくれた自動車に深々と頭を下げてる文化。これを左翼の人がね、何度かの変なこと言ったら、もうすぐそこで叩き潰してください。ということです。